ジョニーです。
マスオです。
2017秋アニメということでね、前回かなりこう強めの約束をしたと思うんですよ。まあ6話行くみたいな
言ってましたね。そんなこともね、
松尾さんがすぐアニメをサボるから、
確かに
ちょっとこの番組存続の危機だよってことを強く認識してもらうためには、まあ、6ぐらいは行けよっていう、
確かに
話をしましたが、まあ、まずその結果から聞きたいよね。
確かにね、
今期松尾さんは再放送とかを含んだとしても何本ぐらい出てますか。
まあ全世界がね、
はい、
要は松尾のアニメ視聴に対する
あ
動向が気になってるわけじゃないですか。
そうだよ、ね、
今期はね、
はい、
10見ました。
お、頑張ったじゃないですか。僕より見てんじゃない。
しかも、
はい、
新作でね、
うん、
10本ね。
え、再放送抜きで。
抜き抜き。
うわー、すごいね。
見たね。まあ1個5分アニメ、
うん、
があるけど、
うん、え、めっちゃ見てるよ。
めっちゃ見ましたよ。
すごいじゃないですか、
うん、今期頑張ったよ。
頑張ったね。残業残業で忙しい日の中からなんとか
本当だ
アニメの時間を捻出して。
そうだよ、もう土日をいかに潰したか。
本当だよね。いや、大したもんです。まずはね、 ありがとうございます。じゃあ、
え、行こうか、
行こうか。じゃあまず行きますよ。イービルオアライブ。
ん？
あれまず打ってない。あ、そうですかね。あの中国ウェブコミックで大ヒットしてるやつが、まあ、いよいよあの日本で持ってるとこでね、
うん、
あのまあ、チャイニーズアニメーションのレベルはどうなんだろうと、
はいはい、
ことも含めて、まあ、見始めまして、
うん、
まあ、結果ね、アニメのレベルは正直まだまだ全然、手書きアニメに関して言えば、
ほう、
もうおっぱいはメロンみたいだし、
うん、
なんかこう全然女の子の表情とかもいまいちだし、
なるほど、
まあ、テンポが違うのは文化の差かなとも思いながらも、
うんうん、
あれなんですよ、ネット依存症の子供たちを保護する施設、
はい、
みたいなところで、その訓練所がマジでハートマン軍曹みたいな人がいて、もう大変だったっていう話なんですけど、まあ、結構登場キャラクターの暗い過去とかもあってね、
うん、
なんせヒロインが両親を失って親戚のおじさんに引き取られた挙句やりまくられるっていう、すごいすごい悲惨な過去を持ってるっていうのが、
なかなか
結構松尾さんの小説で読んだら松尾さんが大好きなやつじゃないですか。
大好きです。大好物。
大好物だけど、アニメで見たくないよね。しかもその子がヒロインっていう。
なるほど。
もうお前の弟の治療費は誰が出してやってると思ってんだとか。いいんだぞ別に、私はお前がさせてくれないならお前の弟にかけてる治療費を持って夜の街に消えるだけだからって。
昭和ですね。
まあ激しいあれがありまして、まあそれ以降面白いところもあったんだけど、うん、まあ、アニメーション全体としては まだまだ発展途上のところもありながら、
なるほど、
まあ、逆にでもその今日本のアニメが盆脈としたそのなんだかよく分かんない萌えに走りすぎたような、
うん、
おじさん受けしないやつをね、うん、連発してる環境に比べれば全然いいのかなっていう野心は見えるし、
なるほど、
面白かったですよ。はい、じゃあ松尾さん次みたいです。
じゃあ、
うん、
多分ジョニーさんが見てない、
はい、
僕の彼女が真面目すぎるショビッチな、
ショビッチね、
剣
ショビッチは15分見ました、うん、15分見ました。
15分
見た。 A パートまで見て、これちょっといらないやつかなと思っちゃった。
正解。
ああよかった。でも全部見たんだ。
全部見ましたよ。
ショビッチだった。
ね、いや、あれショビッチってなんかショジョビッチってことなんですよね。
ですよね、うんうん、ちょっとタイトルがありすぎて多分アニメするときにはショビッチになったんですよね、う
ん、あのね、
うん、
何にも深いところないですよ。 本当にただひたすら処女の子がなんかこうビッチっぽい発言を
する
っていう、終始それだけなんですけど、特に感動もないし
、まあ、感動とか別にいいんだけど、
うん、笑い、笑い、
そう、ギャグでしょそれは、
そう、ギャグ、ギャグ、ギャグアニメが欲しかったからね、
うん、例えばどういうリッチ発言をするんですか
どんなだったかな、
どんなだったか分かんないいやマジやりてーみたいな
それただのビッチでしょ
そうです
なんか要は、うん、実際何にもできないんだけど、うん、私が手でお手伝いしましょうかみたいなね、
はいはいはいはい、
なるほどね、まあ処女ビッチだっていうことに関して、はい、多分笑いが起きるようなね、
なるほどね、
作品だったんでしょうが、
ショーが
まあ相関性浅い、
浅いですか、
見なくて正解です本当に、
本当に、
うん、ただ今回は俺は見るんだと、
お強い意志を持ってね
自分に貸した
反動は怖えわ反動はねコンスタントにそれをやってくれればいいんだけどねまあまあいいでしょう、うん、以上ですかね、
以上です、
はい、じゃあ次、見てないでしょうか、おそ松、
あ、見ました
よ、あ、見た
見た見た、
面白かったよね、
あ、面白かったですよ、なんかね、前回、うん、あ、もういいわみたいなこと言ってたと思うんですけど、
うんうん、
そうね、ギャグを求めてたのかな、
うんうん、
体が
さほど大あの爆笑するってこともなかったかもしれないが、
うんうん、
別にギャグってそういうもんじゃない、なんか
まあまあまあ、まあ、
見ててああ何かちょっとこうしこりネタとか多いな、相変わらず多いなと思ったけど、
うん、
まあまあ凡脈なクソアニメよりは随分面白かったと思いますよ、
うんうん、まあまあそう、本当その通りだね、
うん、
大きい笑いは別になかったし、
うんうん、
なんかこう印象に残る
そうだね
ギャグみたいのも、
ね、割とあれあのトッティの戦力外通告の件とか面白かったけど、
ね、ああ、割とまあね、あの6人でできることの、
うん、
多分もう限界は超えたよね、
超えたかもしれないね、
うん、
いやまあまあまあ、うーん、そういうことはあるかも、ちょっとキャラクターが固定化されすぎちゃって、
うん、
もうちょっとこうやりようが難しいなっていう、うん、
なんかこうちょっとしっかりしたやつとか、
うん、
なんかもうちょっとこうなんかこうなんだろう、ドキュンなんだけど、
うん、
いいやつとか、
はいはいはい、
そういうパターンがあればいくらでも広がりはあるんでしょうけど、
うん、
いかんせんあの世界クズしかいないでしょ、
そうでしょうね、
ほぼ、
うん、
イヤミとか、
確かにな
んかおでん
チビだとかね、
そうそうそう、うん、だからそこの多分限界がもう
確かに
2クールやっても
うバカとクズしかいないので
そうそうそう、
あのなんていうのデフォルトで腐ってるからもうそれ以上あの展開のないんだよね、
うん、
全身力がね物語のね、
そうそうどういう腐り方してるかみたいなね、
そうそうそう
パターンになっちゃってるからね、
そういう意味じゃあの登場人物が一種類しか出てこないようなもんですからねあれはなかなかね、あ、厳しいかもしれません、では松尾さん次を、
これ一瞬で終わるんで、
はい、
あのね、デレステの、
デレステ、シンデレラ、
そうそうそうそう、アイドルマスターシンデレラガールズ劇場の2期、
うん、
1期は見てないんですけど、
見てた、
見てない、
みんな、いや1期なしで、
1期なしで
2期から、
2期から見ました、だからね、もうやってないんですけど、
うん、
一時期あのデレステのゲームをね、
はい、
携帯のゲームをちょっとやってまして、
はいはいはいはい、
でまあ、ゲーム自体はまあ結構面白かったんですけど、うん、そのキャラクターがよく分かんなかったから、
うん、
あの女の子たちのキャラのね、
あれはさ、ラブル、あ、アイドルマスターか、
アイドルマスター、
あの松尾さんが好きなのはあれだもんね、ラブライブだもんね、
あ、でもね、アイドルマスターの、
うん、
アニメを見たんですよ、
あ、見たんだ一応、
あの DVD でね、
はいはい、
あの本当に本編の方というか、ちゃんとした方を見て、
うん、
結構面白かったから、
うん、
アニメ自体がね、
はいはいはい、
で、まあ、じゃあちょっと見てみようかっつって5分だし見てみたんですけど、
うん、
本当ね、マジで本当何もなかったです、
何もなかった、
もうびっくりするぐらい、本当になんか女の子が本当にただ日常を過ごすみたいな、うん、女の子4人集まって パジャマパーティーしようよみたいな、うん、ちょっと眠くなってきちゃったみたいな、うん、寝ちゃったみたいな、うん、みたいな
そんな話あるっていう、
やばいねやばいね
そんな話アニメでやっちゃっていいんだみたいな。
あ、なるほどね、そういう話、
そういう話
ありました。じゃあ僕のターン、昨日の旅、
あー見ましたよ。
見た。
あ、
まあ正直やっぱりこれに関して言うと小説の方が面白かったな。
あ、小説読んだ、
一応なんかあれ結構長いよね小説って。
もう多分いっぱい出てる、
いっぱい出てるよね、まあ、どれかをちょっとちょいちょい読んだぐらいだと思うんだけど、なんか30分っていう尺だとなんつうのかな、なんていうの、大喜利みたいな感じ
こんな国あります
って、そうそう、こんな国ありますって言ってみたら話と違うな、あ、そういうことだったのか、おしまいみたいな
まあね、うん、まあ、昨日の旅自体がそういう感じだ
からね。そうそうそう、あれさ、多分意図的か分かんないけどさ、後で話す少女週末旅行ってあったじゃない。
はい、
あれとさ、うん、構造的にはほぼ一緒なんだよねこれなんだろう、よく知らないとこ行ってみて、これなんだろうみたいな、あ、そういうことだったのかな、おしまいみたいなのが
確かに
機械が喋るか人間が死滅してるかさで、
だあの昨日の旅って、
はい、
アニメがまだ昔のやつもあるじゃないですか。
ありますね。
なんかね、昔のテイストの方がね、うん、面白かったんですよね。
あ、そうなん、
比べて、自分は小説読んでないですけど、
うん、
アニメっていう視点で比べると、ね、なんか昔のアニメのやつの方が、
うん、
なんだろうな、テイストがもうちょっとね暗いんですよ。
はいはい、そう、木の神って割とか暗い話だよね。
なんかそれが、うん、今回のその新しいアニメは、
うん、
なんか明るいんだよね。
あ、
希望がちらほら見える
とか、まあ、そうかもしれない、
うん、いらねえと、絶望的してろよお前はって
まあまあまあ割とね、なんかそんなわけあるかいみたいな話も多いしね、
うん、
明日この町は火山で死ぬがなくなるんだ、逃げろっていうね今すぐ逃げろお前らみたいなお前少なくともあんな子供を置いてさ一緒に死ぬなんてバカげてるでしょ、どう考えたって。
そうなんだよね
他にいい国いくらでもありそうだね
あと何だろう、町を、
うん、
常に移動し続ける町、
はいはいはいはい、
あったでしょ。
あったあった、
あんな理不尽なことある
ない、
門戸を開放せよみたいなね、
うん、
そこの道へ開けないとダメでしょ、バリのね。
そうそうそう、
で移動してる人たちは本当に頑固だなみたいなね、
うん、
なんでどこないんだろうってこと言いながら全てを蹂躙していくっていう、うん、
そんなわけあるかいっていう確かにちょっとね、やっぱおじさんだったせいか、やっぱそこのファンタジックなところにツッコミ入れちゃうんですよね、
うん、確かにね、
うん、まあ、思考実験なのは分かるんだけどね、
うん、
そのもしもこういう村にバイクに乗った美少年とバイクが行ったらみたいな喋るバイクが行ったらみたいな、
うん、
そういうのまあなんだけども、うん、はい、という昨日の旅でございました。
はい、
はい、松尾さん、
じゃあね、魔法使いの嫁、
これね見てないですよ。
見てない。
見てないです。
見てもいいと思いますよ。
うん、
なぜ見なかったか、あえて。
なんか気がついたら終わってた。
じゃあもう一番見てない。
一番見てない。なんか年末慌てて、
うん、
ダイジェストみたいなのが30分のがあって、
いややってましたね、
それを録画したが見てない
ま
だ。
まあ、これ漫画原作で漫画が結構人気ありますから
ね。そうなんだよね、
うん、で漫画は自分読んでなくて、
はいはい、そこらくっちゃいけない、これ漫画に比べるととか言い出したらもう帰れっつって漫画の国へ帰れ
って。でもね、結構面白かったですよ、うん、あのね、まず絵がね超綺麗なんですよ、
うんうんうん、
テンポも悪くなかったし、
はいはいはい、
あとね、そのね、自分がね、やっぱね、好きなストーリーはね、こう病弱なね、
はい、あれ
病弱な奥さんがね、
はいはい、
いて、
うん、
で、まあ、それをこう助ける夫がいて、
はいはいはい、
でそこにこう怪しい魔法使いみたいなのが来て、
はい、
奥さんを救うためにはこれが必要ですよみたいなことを言って、
はい、うん、
で旦那がそれをまあやり続けるわけですけど、
うん、
まあ、その
奥さん時間内もいとわず、
ね、奥さんがそれを見ちゃうんですけど
見ちゃう
見ちゃう、その旦那がやってたことをね、
うん、
で旦那がやってたことっていうのが、
うん、
ひたすら猫を殺しまくるっていうことなんですけど、
うん、
でも奥さんはもちろんやめてっていう、
うん、
で旦那はお前のためなんだっつって、
うんうん、
で猫を殺し続けるんですけど、
はい、
で結局その猫を殺し続けてできた、まあ、その薬みたいなものがあるんですけど、
うんはい、
結局どっちも死ぬみたいなね、
えで奥さんも死ぬ、
奥さんも死ぬ
で旦那も死ぬ
で闇落ちするっていう
最高じゃないですか
最高でしょ、
最高の話があるんだよ
とかね、
なんかえそんな話なのこの話って、
なんかね、そのね、うん、もちろん魔法使いの嫁になった女の子と、
うん、
それを嫁にした、
うん、
まあ、魔法使いみたいな、うん、みたいな話なんだけど、
うん、
そいつらが出会うそういう物語みたいな感じの展開なんですけどね、
なるほどね、
その話とかね、もうね最高
最高最高どんどんする
どんどん闇に落ちていけど
あ、そんな暗い話ばかりなんですか。でもない。
いやでも、うん、それ以外の話でも、うん、なんかその
ああ
暗い話はありますよ。なんかその海外宿やってたそういう話もあるし、うん、そのなんか女の子と犬の話でも、
うん、
なんか最終的には女の子なんかキメラアントみたいになっちゃったりとか
何だろうそれまあまあまあまあいいですけどね、
うん、そういう意味ではね、
うんうん、
よかったですよ、とても面白かったです、
まあちょっとそれはあの再放送やったら見てもいいリストに加えておきます、
うん、
とりあえず今のところまだあの前回松尾さんがおすすめしたエロ漫画先生が入ってますんで、その枠が、
あ
エロ漫画先生、うん、魔法使いの嫁はちょっと再放送があったら見てもいい枠に入れておきます、うん、
エロ漫画先生はね見た方がいいわ、
はい、でしょ、
うん、
ちゃんとやっておきます、はい、次、クジラの子らは砂上に歌う、
おあれ見たんですか、
うんね、え、まあまあまあまあ見切ってはないけども、
うん、
一応10話ぐらいまでは見たかな、
おお、
うん、でもちょっともう見ないかもしれない10話は見たけど
10話は
見た、あ見たけど
見ない、
なんだろうね、なんだろう、あの僕があれを見てて思ったのは、
うん、
あなんだっけ、あのあれ覚えてる、イカと戦うやつ、宇宙から来たやつが、あの海のやつ、
イカ
水星のガルガンティア、
あ見てないですけど、
あ見てないか、あれもなんかこう
見たけど、ちゃんと全部見切ってない気が
する、あそうかそうか、ガルガンティアって話があって、
ありましたね、
あれもまあその船が一つの世界、もう自分たちはこの船でしか生きられないみたいな、
うん、
で急にこう外敵が来てみたいな話なんですけど、まあまあまあまあまあ世界観自体は似てるんですよね、
うん、
でどうやら自分たちの国以外にものすごい強大な国があって、自分たちを脅かしに来てると、
うん、
そこまではまあ一緒じゃないですか、
ほぼ、うん、確かに、
あれに比べるとなんかもう最初から最後まで暗い要素しかなくてもうこれ要は死ぬしかないじゃんみたいな生きるか死ぬかじゃんみたいな、
確かに、
うん、ひたすら序盤から人は死ぬし、
うん、確かに、
うん、なんかもうなんつうの、 消耗戦でしかないな。なんかそれ辺がちょっとそのまるで希望のない感じが少し僕には退屈に思いましたね。
あれ漫画、あれも漫画なんですよね、原作が。
あ、そうなんだ、うん、小説じゃないんだ。
小説じゃない、漫画で、漫画なんだ。でその漫画が多分まだ終わってないから、はいはい、あの12話で終わりなんですけど、うん、なんかもうちょっとあれが2クールあれば、うん、面白くなる要素はたくさんあったはずなんですよ、うん、あれまだ全貌が全然見えなかった。
全然分かんなかったね、 10話まで見て、うん、
そこにね可能性があったんですけど。
あったのか。
12話で終わっちゃうと、うん、なんか結局、うん、そう言った外敵から身を守ったよかった、うん、旅立ちます、うん、はい、で終わりじゃないですか、うん、そこで終わっちゃうから多分。
これ未だに恥ずかしながら分かんないのか、うん、長老自爆しようとしたでしょ、長老たち。
あ
ああれなんでなの。
いや、それは多分ちゃんとは語られてないんじゃないですかね。
なんかさ、やっぱ序盤一つがまず、最初から暗いっていうのと、うん、よくわかんない概念が次から次に出てくる、うん、じゃん、うん、で、なんかその主人感情をどうのこうのとかさ、うん、言われて、いまだにそのなんていうの、構造が飲み込めてないうちに次から次へと新しい展開がやってきて、で、どうやら外から攻めてくるみたいな、ちょっとクエスチョンマークの浮所をがでかいまま進んじゃったのかな、うん、結局あのおじさんたちはなんで手段自決をしようとしたのかが分かんないし、
まあ多分、うん、自分なりの解釈で言うと、うん、要はあの砂クジラの、う
ん、船
は、うん、泥クジラだ、うん、は罪人が乗ってる船だと、うん、でその本国から、はい、その処刑しに来ると、うん、だけどもうすでにその罪を背負ったことを、うん、その覚えてる人はいないと、
そうだね、
その子孫たちがいるだけだと、うん、だけどその罪は消えない、うん、どうやら消えてないと、うん、でそれと多分戦いたくないと、戦って傷ついた上に、うん、結局みんな死ぬみたいな、はいはいはい、そういう結末を
得るぐらいだったら、
そのなんだろう、痛みを伴わずに死ぬ道を選びたいってことなんだろうだと勝手に解釈しましたけど、自分はね。
確かに、まあ、そこまで言われてもやっぱり納得できないところが多々ありますが、うん、まあまあまあまあいいですよ。なんか さほどそこに対して、いやそうじゃないだろうとかいうことのこともないですね、うん、
だから自分的にはそのまだその全貌が見えてない感じとか、うんうん、まだ全然よく分かんないなっていうあの感じは好きでした。
あ、そうね、うん、
無限大ってことですね。ただアニメはこれで終わっちゃうかもしれないけど、
いやそういう意味じゃ あれですよ、なんだっけ、ジャパニーパークフレンズ、獣フレンズも世界観まるで見えてないんですよ、うん、
あれも2期やるんですけどね、
やるのかね、まあ、監督のドタバタがなんかあるみたいですけど、うん、はい、そんなクジラのコラは砂上に歌うでございました。
はい、
じゃあ待ってください、もう1個ぐらいいけるかな。
食撃のソーマ、
あ、見た、
あ、見ました見ました、
意外、あれ2期あれ
3クール目、
3クール目見てた今まで、
もうなんとなく見てました、
ね、あ、なんとなくね、うん、どういうグルメ漫画なのじゃないのあれ、
そう、うんうん、
美味しん坊ってこと
美味しん坊よりは、うん、もうちょっとなんかこう弾けてる感じで、
バトルよりの、
うん、あ、まあまあ絵が綺麗だからね、あれは見れるっていう感じは大いに合うから、
また随分なの見たね、まあ、別にいいんだけど、うん、それ見れるんだっていう感じがすら、
あの、ね、結構ね奥さんが好きなんですね。
あ、なるほどね、
だから一緒に見てる的な感じ。
あ、まあまあまあそれでもいいじゃないですか。まあ俺もそういう意味じゃプリキュア見てますからね、娘と
まあそういう類のもんだと思ってもらえる、特に語るほどのことはない
です。いいですか、
はい、
じゃあメインディッシュに 早く見ちゃいきたいんですけども、少女週末旅行、これはあの地雷でしたよ
ね。地雷でしたね、地雷だった。
見ました。
もちろんです
よ、
もちろんですよ。
まあ女王の下ぐらいですか。
いや、女王の下ぐらいだね、確かに。
でいいですか、言っていい認識でいいですか。
ああ、いいです、いいです。
つまんなくはなかったよね。
ああ、事実、面白かったですよ。
まあ、これもよく分かんない世界観の中で少しずつこう分かっていく、あ、どうやらそういう世界らしいみたいな、ね。
あれ何、第三次世界大戦的な感じなの。
まあなんだろうな、だ3次なのか4次なのかも分かんないけど、
なんか巨神兵みたいなの
でそう出てきたね、巨神兵、あれでも最終的に最上階にたどり着いたっていうかことだよね、多分ね。あれ
なんでしょうかね。
なんかその上の階層みたいなこと言うじゃん、なんかもう多分主人公は最初のすごい下の階層から始まってんだよ、多分
ね。なんでしょうね、
まあ面白かったですよね。
いや面白かった。あれもね、自分の理解としては、なんだろう、ああいう世界観での日常ほのぼの系みたいな、
ね、
そういう感じなんだろうなと最終的に自分は思ったんですけど、どうなるのかなとは思ってたんですけどね、いやそこからシリアス大会に持ってくこともできるじゃないですか。
できるできる。
とかそういう方向には持ってかなかったんですよね。
でもそうしちゃうと急速に終わっちゃうからね、
あれだって一生続けようと思う、一生続けられ
る、一生続けられますよ、支え参加できますよ、たまに他の人間と知り合って、
そうそうそう、
数週やって飽きたらバイバイみたいな、
そうそう、石井とか、
石井いたね、カメラの石
井、カメラは石井でしたっ
け。カメラは違うか、なんかいたね、
言いました、
いたいた、
飛行機もね、
あ、飛行機の人ね、
飛ばしたと思ったらね、すぐ壊れましたね。
そりゃそうだ、
そりゃそうだ、素人が作って、
いや、まあ突っ込もうと思えばいくらでも突っ込みますけど、でも良かったんじゃないですかね、なんか
世界観も全然好きでしたし、
最初ディストピアかなと思ったら、ああいうのがあれっていうらしいね、ポストアポカリプトっていうらしいね、ああいうじゃん。
ほう、初めて聞いた。
なんかその要は崩壊後のことをポストアポカリプト、終末後っていう感じ。
へ
え。っていうらしい。ディストピアっていうと1984みたいな、要はその完全管理社会、あのなんだっけ、リト、リデド、キアヌ・リーブス。
マトリックス。
マトリックス。リトって何だ。マトリックスみたいなのをやっぱそのディストピアというらしいですね。
なるほどね。
まあまあまあ。地雷としては。
もう全然
良かったじゃないですかね。
苦もなく見えましたよ。
じゃあ、もう一作一個ぐらいいこうかな、松尾さんの。長くないやつ。
長くないやつ。
長くないやつ。
12大戦。
おお、どうでした？
あのね、
12国旗とは違った。
全然違った。マジで。
何がどう、その顔からするとよくな、いない意味で。
なんかね、いや本当ね、中の中なんですよ。かもなく不可もなく12話で綺麗にまとめたよねっていうね。要はね、あのね。ちょっとネタバレの部分も含んじゃうんですけど、
はい、
要はその 12子、あの
江戸、
ネウシトラウタツミ、あれの
擬人化。あ、そう、はい、フルーツバスケットってこと。
フルーツバスケット、
少女漫画であって、
読んだことないから分かんない。それのなんかこういろんな能力を持ったネウシトラウが戦っていく、で最終的にああと思ったんですけど、本当にあのネウシトラウ、タツミ、ウマヒツジ、サルトリ、イヌイの順番だったんですよ。
なるほど。
目が一番
強い、
強い、 で牛が2番目みたいな感じで、ちゃんとその順番で死んでったんですよ。
あ、死んでくんだ。
あ、死んできます。
結構えげつないね。
あ、普通に本当に戦う、
うんうん、
あのガチで殺すやつだからだけど、
そしてネズミが生き残った。
ネズミが生き残ったでね、あのちゃんとそのなんだろうね、牛の話は知らないんだけど、うん、なんかどうやらその根は、うん、あれでこうなんか順番なんですよね。
そうそう、
こうなんかこうたどり着いた、
そう、用意ドンした時の、
うん、
一着ね、
そう、
うち牛の頭に乗ってたネズミが
最後ピョンって飛んで、
うん、
本当ねそんな感じ
そんな感じ、
そんな感
じ。あ、じゃあうまくまとまってはいるんだ。
そうそうそう、だからね、だからこういう感じなのかと思いました、うん、そのちゃんとした話は知らないけど、
確かに、
ね、根が最後、
うん、
なんかもうある意味ではずっと隠れてて、
うん、
最後勝つみたいな、
うん、そうだよね。
ただね、根の能力はお前そりゃ最強だよみたいな能力だったんですけど
しょうがないね、
うん、あのね、あの100通りの、
うん、
ね、パターンを試せる、
はい、最強じゃんすごいですよね。
そうそうそう、 A ってやったら、
うん、
あ、失敗した、
うん、
B ってやったら、あ、失敗した、 C だったら、あ、成功した、じゃあ C ルートで行こうって。
スタインズゲートってことでしょ。
まあまあまあ、まあ、言っちゃえば
言っちゃえば、まあ、リゼロってことでしょ
タイムリープもいっぱいあるけど、ね、
失敗したからやめ、もう一回セーフポイントまで戻ろうっていう。
あ、そうそうそう、それがね、分かるのがね、もう最後の最後なんですけど、だからまあそういう意味では、
うん、
あ、こういう感じで戦ってって、
うん、
まあああいう順番になるんだよなみたいな、牛マジ強すぎるみたいなそんな感じで
しょ。あの話よく分かんないのさ、竜が意外と真ん中からじゃない。
ああ
竜って強いんじゃねえのっていう。
竜は確かに強かったですよ、
うん、
一人ずっと空飛んでたし、
うん、最強じゃどう考えたって、うん、まあ、あの根、ねね、の特殊能力は別格にしても、
うん、
戦ったら圧倒的だって羊とかいるんだよ
羊はね、本当にね、おじさんなんですよ、老界のおじさん。
ああ、まあそっか、それならあるか、
うん、で老界のおじさんでこういろいろ罠とか張るタイプなんだけど、
うん、
なんだろう、こう虎の、
うん、
虎が結構若い女の子で、
うん、
見くびってやられるみたいな。
あ、
そんな感じ。
作詞作に溺れる。
そう、所詮こいつはこの程度だろうみたいなこと言いながら死ぬみたいな。
なるほどね、わかりました。じゃあ後半に続きたいと思います、
はい。